こんばんにゃー。萌えと妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いくださいませ。ということで、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、この間の週末に、母の日がありましたということでですね、皆様からいただいたアンケートテーマ、こちらの方が僕の私のおかんエピソードということで、皆様のですね、大いなる母上様のエピソードをお寄せいただきましたので、後ほどご紹介いたします。エミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、こちら、原案武論尊原哲夫、シナリオ川田雄志、そして作画が、雪と妹によります北斗の拳いちご味聖帝様最短の巻をご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています。パソコンでしたら番組ブログ左上にツイートキャスティングのアイコンがございますので、こちらをクリック、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただきまして、起動、タイフン FM をフォローしていただければ OK です。ツイートキャスティングはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介をさせていただきたいと思います。後からじっくり小ネタ超特急聞きたいわという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。校長室まで来てください。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人浅野会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000番。
ドゥヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まあですね、時間を持って迎えられた方とそうじゃない方いると思うんですけれども、一応ね、4月に消費税って増税したじゃん。で、増税前って例えばね、新しく車ね買ったり、あとお家建てたりマンション買ったりした方、今ですね、新しい車に馴染んだりね、たったお家の引っ越しが終わって一段落、やっと落ち着いてきたわという方、今こう思ってるんじゃないかしら。やっぱり新築のお家のインテリアにはサンゴでできた観音様が必要よねってね、みんなそう思ってるんだと思います。私はそう思います。ということで、そんな、新築のお宅またはマンションにですね、サンゴでできた巨大な観音様が欲しいと思ってるあなたに朗報がございます。今ですね、なんとヤフーオークションで、縦55センチ横38センチの宝石サンゴでできた竜に乗った観音様が出品されていて、これがすごい話題なんですね。何がすごいかって言いますと、入札開始価格が6800万円で、入札の駆け引きとかどうでもいいから、とにかく今すぐうちにそれ欲しいわっていう方はですね、ここから大事な情報よ、即決価格は2億円でございます。 これ2億円落札してね、普通に送金できんの？ 2 億円って、私2億円の額送金したことないんでちょっとわからないんですけれども、これですね、なんとちゃんと、個人の方が、出品されてて、個人のですねこのサンゴの彫刻のコレクターの方が出品をされてましてですね、でこれあのちゃんとね、まあ、信頼性っていうのもあるんでしょうけれども、まあ、写真だけじゃわからないだろうし、額が額ですので、下見にいらしてくださって構いませんということでですね、これね落札希望 の方とのやり取りなどもねメールなどで密に行ってらっしゃるようなんですけれども、この即決価格2億円、入札価格開始価格は6800万円のこの観音様、オークションの終了はなんと今夜の夜9時52分となっております。なのでね、もしうちの家にね今ちょうど床の間にこれ欲しいと思ってたのよっていう方は、小ネタ超特急が終わってたらその後1時間52分余裕ございますので、落札希望者の方はですね番組終わり次第パソコンの前で、落札の準備スタンバイしていただきたいと思います。失礼しました。これさえあればね、新築のお家が殺風景で寂しいなんてこともなくなるはずだと思います。ということで次のネタいきましょう。次はなんとポテトチップスが大好きな人にとっては夢のようなキャンペーンが始まりました。ポテチといえば皆さんどこのメーカーを思い出しますかね。まあ、あのメーカーこのメーカーいろいろあると思うんですけれども、あのポテチといえば小池屋さんございますね。小池屋さんがなんと一斗缶にポテトチップスを詰め合わせた伝説の一斗缶ポテチのプレゼントキャンペーンを実施中でございます。ちなみにね、もう私もなかなかよくわからないんですけれども、一斗缶ってね一体どれぐらい入るのよっていう方、約18リットルでございます。小池屋さんはですね、創業当時町のお菓子屋さん向けのパッケージングとして一斗缶の中に、ポテチを入れて出荷されていたようです。で当時のねお菓子屋さんっていうのはその袋入りとかじゃなくって、そのポテチを量り売りでお客様に売っていたということで、その当時のですね復刻ということで一斗缶ポテチのキャンペーンが始まったわけでございます。今回のキャンペーンではですね、さすがに揚げたてのねポテチを一斗缶にまんま入れるっていうことはせずに、ちゃんとねその中に、袋入りスナック袋入りのポテチを10個一斗缶の中に詰めてのお届けなんですけれども、こちらの方ですね小池屋の公式サイトから応募も可能ということでですね、今のご時世もしかしたらポテチの中身これ10袋分ぐらい入ってるらしいんですけれども、この中身よりも小池屋さんの名前が入った一斗缶の方が価値があるんじゃないかなちょっと私思いまして、これねちょっとねちょっと珍しい缶入れ物とかがね私大好きなんで応募してみようかなと思っています。続きましては女子がキュンとくるシチュエーションのお話でございます。ね、女子がね思わずキュンとくる男子とのシチュエーション、王道といえばね壁ドンでございますよね。壁ドンお分かりになるかしら。試しに Google 日本語入力でね入力してみたら一発で壁ドン変換されたんでびっくりしたんですけれども、壁ドンって言ってもね壁を殴る方じゃないよ、グーでドンってする方じゃないわよ。ほらあれよ、男子がさ女子をこう壁際にねこうちょっと逃げ場がない感じで、こうね追い詰めるというか、まあそんな感じのねやつなんですけれども、まあねこれねよく考えてみればイケメンにしか許されない所業でございまして、これね残念ながらイケメンの枠に入らない方にとりましては大抵は犯罪に片足突っ込んでる行為と思われますので、リアルで実行する場合には皆様熟考が必要でございますよ、男性の皆様。でそんな女子がキュンとくるシチュエーション壁ドンなんですけれども、発売中の別冊フレンド6月号にですね、別冊付録がつきます。小冊子がつくということで、なんとその小冊子が壁ドンをテーマにした壁ドンアンソロジーと言っても過言ではない冊子なんですね。でこれにですね何人もの作家さんがこの壁ドンのシチュエーションを絡めた漫画を描いているということで書き下ろしでございます。ちなみにですね壁ドンってジャンルがいろいろあるのご存知かしらということでですね、壁ドンはですね壁ドン以外に足ドン、そして、男子を女子が追い詰める逆壁ドンの他にですね、世の中にはなんとセミドンがあるのよ。セミドンのセミは夏のミンミン鳴くセミね、セミドン、これセミドンがねどんなのか気になる方はレッツ検索でございますけれども、ちなみにですねこの、発売中の別冊フレンド6月号の小冊子の方にセミドンが載ってるかどうかはわからないわ。 セミドンの漫画があったらすごいわね。私もそれは読んでみたいということで、で、続きましてのネタなんですけれども、ちょっと今ねテレビとかメディアとか、まあ、ニュースとかあと NHK でもちょっと話題になって、なんとね、なんて言えばいいの、国会議事堂の中でもちょっとこれ話題になっちゃったみたいなんですけれども、あれよあれ、おいしんぼの件ね、まあ、あのおいしんぼの件で一体ね表現の自由ってなんだろうっていうのまで話題が取り沙汰されていますよね。こうおいしんぼっていうことだけの問題じゃなくて、漫画全体、漫画表現全体の自由とは何かっていうことでね、やっぱ賛否両論がね今回ありまして、まあメディアの方でね紹介されてるのは圧倒的に賛否の日の方なんですけれども、まあ実際の比率はどうなのかは分かりませんが、物議を呼んでることは間違いないですよね。でね、ごめんね、私ねちょっとずれたところから話するかもしれないんだけれども、それは申し訳ない。ちょっと思ったんだけど、世の中で漫画に書いてあることを 100% 信じる人ってどれくらいいるんだろうってちょっと思ったのね。なんでかって言ったら、一応漫画ってフィクションを、フィクションっていうのを大前提として成り立ってるはずの、なんて言えばいいの、表現芸術じゃない、なんだけれども、その漫画の中に書いてあることで実際の私たちがねすごく影響されたりとかで、今回ね残念ながらそのおいしんぼに書かれてることの影響でこの福島に訪れる旅行客さんがホテルをキャンセルされたとかね、本当にすごく残念でたまらないことがいっぱい出てきたんですけれども、このフィクションのはずの漫画の中でもなぜかおいしんぼだけは本当のことを書いてるって なんとなく思ってた人に、ね、やっぱ多かったみたいなのね、日本全国で。でこれがね、もし伝説のねとんでも漫画 MMR マガジンミステリー調査班の中で書かれてることだったら絶対みんな信じないだろうなって、でもおいしんぼで書かれてることだから信じたっていうところはあると思うのね。でそれでその書かれていること自体でその今回問題になった中身が原発事故または、放射能に関することだからこそここまで大問題になったんだなっていうのをね、ちょっとやっぱりおいしんぼがねそれだけ世の中に影響力があるんだっていうことを今回改めて、まあ、私も含めてですね、まあ、皆さんが知るところになったと思うんですけれども、フィクションの世界であるはずの漫画でもその中に書かれていることで風評被害の助長が起きたり、まあ、傷ついたりする人が出てきたりするって、で、まあ、おいしんぼで原発事故放射能であったからこそここまでの、まあまあ、賛否両論になったんだっていうのは感じているところは皆さんと一緒だと思うんですけれども、なんで私がこんな話するのかっていうと、じゃあねこれラジオ聞いてる方はじゃあエミーはぶっちゃけ刈谷哲さんの味方なのかどうなのかよって思ってる方もいると思うんですけれども、そのね味方とか敵とかそういうね単純な話じゃないと思うんですよ。でなんかそこでねちょっとねネットの中で結構割れてるところがあって、敵か味方かの問題じゃなくって、これこの今回の出来事が、一つの大きな事実として表現の自由っていうのの議論の場でこれがまな板の上に乗っかるのはね、私愚かなことじゃないかって思ってるんですよ。でも確かにそうやってね間違ってるって反応される方もいると思いますけれども、この一部の意見を全体の意見とすり替えて論じてる人がねネットの中でもいっぱいいて、結局ね自分が怒ってることはこの国民世論の全ての意見だって、俺がその代表だみたいな感じで、もうちょっとよく漫画を深読みしてくれれば、単にその何て言うのかな、風評被害を助長するために刈谷さんが書いたわけじゃないっていうのをねちゃんとね載せてる人もいるんだけれども、それをねもうどんどんどんどんねめった打ちにしていってるね方も中にはいるので、そこはちょっとね冷静になっていただきたい。でね、まあ、これをきっかけに一体ねじゃあそのフィクションであるはずの漫画について表現の自由っていうのはどこまでの範囲だったら許されるのかっていうのの議論はやっぱこれから先もどんどん続いてくると思うんだけれども、私たちが気をつけなければいけないのはその一部の認識と全体の認識っていうのがねどう違うのかで、敵とか味方とかそういう極端な二元論だけでこれ考えちゃうとすごく危険なことになると思うのね。結局ね表現の自由っていうのが全くなくなる規制だけで固められていく表現芸術になった漫画を果たしてこの先誰かが読みたいと思うのかって言ったら私は絶対そうではないと思うので、そこについてはですねちょっとねこれから先もまあ まあ、表現の自由についてはいろいろな、ね、問題提起とかっていうのは今後も出てくると思うので、また番組の中でちょっとご紹介できたらなと思うんですけど、でもね今回ねその本当に話したいのはねその次の話題なんですね。でこのおいしんぼの騒動の裏で同じ小学館のビッグコミックスピリッツに連載中だった長尾健一郎さんのクリームソーダシティの連載が未完のまま突然終了となりました。でコミックナタリーさんの方にですねこの作者の長尾さんの、コメントが、載ってるんですけれども、これが波紋を呼んでいます。一応ですねこの、長尾さんのコメント一部抜粋してご紹介します。この度小学館ビッグコミックスピリッツ史上に連載を続けていましたクリームソーダシティはある権力からの勧告を受け、本日発売のスピリッツ24号を最後に未完のままで終わることになりました。権力からの勧告に関しまして詳細は私からは申し上げられません。担当者も最後の最後まで作品のために抵抗してくれたのですが、結果としてこのようなことになってしまいました。一体今作のどの部分が引っかかったのか詳細は知らされておりません。でまたねこれの後にも、長尾さんの、コメントは続くんですけれども、全文をお読みになってみたいという方はですねコミックナタリーさんの方に、掲載されてますので、そちらをお読みになってください。でね、これのこれが第一報で入ってきた時にはやっぱりねみんなこの作者に対してのある権力からの勧告ってなんだよっていうのと、で小学館っていうねその大手の出版社がこれに屈したのか、なんで屈したのかってやっぱりねみんな思ったはずなのね。これは漫画のファンの方だけじゃなくて、その表現っていうのを考えた時にその権力からの勧告、何か横やりが入った時にそれに屈してしまったっていうのが今回ねそのもう変わらぬ事実ではあるわけなんですけれども、でねちょっとここで考えてほしいのが、じゃあねこの権力からの勧告ってどこから具体的に来たんだろうっていうのでね、やっぱりネットの中とかツイッターとかでも一体どうなのどうなのという感じでね話題になったんですよ。で実際にですね、この番組にゲストに来ていただいてよくゲストに来ていただいている石川純先生が漫画とか出版の業界のこと詳しいので、彼のところにもいくつの新聞社からか電話が来たらしいんですよ。長尾さんのこの件で横槍を入れたある権力って何なんですかって。で石川先生も俺もさすがにそれは分からないって、本当にご存知なかったみたいなんですけれども分からないっていうことで、だから何もコメントできないよっていう形でね、その新聞社からの電話はお切りになったそうなんですけれども、でそれがね昨日の昼の段階までの話で、昨日の夜になってスピリッツの編集部の方からコメントが出まして、通常連載の終了という認識でした。長尾さんがどのような意図でこのコメントを出したのか心当たりがないということ。でもですね実際にこの未完のまんまのスピリッツってね、沖縄はまだ入荷してないかもしれないけど内地ではもう出てるのね。でその最後の終わり方はどう見ても通常の連載終了っていうあれじゃないのね、本当に、ね、男坂よりまだひどいのよ終わり方が。本当についも続く体の最後のコマになんか連載が終了となりましたっていう枠を無理やりはめ込んでるみたいな状態で、いくらなんでもこれがね通常の連載終了の漫画の体じゃないだろうっていう風に、やっぱりねこれはね読み手のこちら側もそうなんですけれども、同業者の漫画家の皆さんなんかもねこのコマについてやっぱりこれは通常の終わり方じゃないんじゃないかっていう風に、ツイッターとかあとはFacebook なんかでおっしゃってるんですね。でこのね終わり方についてはどっちが正しいにしても、例えばその権力からの勧告によって断念せざるを得なかった、未完のまま終わらざるを得なかったという長尾さんの意見が本当だったとしても、逆にスピリッツさんの通常の連載の終了という認識でしたっていうのが本当の話、どっちかが本当の話だったとしても、逆にじゃあ双方がなんでそう言ったのかって考えるとちょっと私気持ち悪いなって思ったのね。本当に通常の終わり方だったらなんで権力がどうこうっていう話を長尾さんは出したのか、で長尾さんの話がそう本当だったらなぜスピリッツは通常の連載終了っていう認識でしたっていう風に言ったのか、どっちにしたって気持ち悪い。でスピリッツの方でもね長尾さんとちょっとねこの件に関してはなんでこんなコメントが出たのかとかっていうのをねちゃんとお互いに確認するために連絡を取り合いたい というふうに思ってるらしいんですけど、長尾さんと連絡が今のところ取れてないそうなんですね。で、まあ、これもね、本当に、まあ、今までね、打ち切りとか、未完のまま終わる作品っていろいろあったと思うんですけれども、今回はね、その終わり方っていうのがちょっとね、唐突っていうか、よく実像が見えない。で、なおかつね、このネットなんで、作者のコメントっていうのがそのまま、私たちダイレクトに伝わるので、本当のことがね、逆にその伝わることによってよくわからないっていう現象が起きてるので、なんかね、でもね、ちょっとね、これについて面白い意見を書いてた方もいて、この騒動を巻き起こして打ち切りになること自体が彼のネタだったんじゃないかっていう風にね、言ってる人もいて、まあそれも本当かどうかはね、本当にわかんないから、これから先ね、この長尾さんと、あとスピリッツの編集部の方でどういう形でね、本当のところを話してくださるのか、もうここまで騒動がねひどくなっちゃったので、このままね、次のね続報がないまま終わるってことは多分ないと思うので、こちらの方もですね、ちょっと注目していきたいと思います。でもこの美味しんぼの話でも、このクリームソーダシティの打ち切りでもそうなんですけれども、表現の自由とか、そのね、表現者の人と受け取る側の読者側のこちらが納得いくライン引きってできないんじゃないかなってちょっと思い始めてて、私まあ、ある程度のところはあると思うけど、こうグレーゾーンをなくしていくっていうことは、多分ね、どの表現芸術でもそうだと思うんだけれども、多分ね、すり合わせって永久にできない平行線のまま人類の文化って進んでいくんじゃないかなって思いました。でもね、これ番組を聞いてる皆さんにもね、先ほども言いましたけれども、どっちが悪い、どっちがいいとかね、どっちの味方だ、どっちの敵だっていうね、ヒステリックな二元論の話じゃなくって、この特に私は漫画の方、漫画やアニメを愛してるので、ちょっとね、ここは冷静にみんなで議論ができて、でね、まあ、一つの答えが出なかったとしても、みんなでそこをですね、うまく模索していこうっていう風に世の中が進めばいいなと思いました。でもね、ちょっとね、美味しんぼは次のに発売の分まで読んでみてくださいっていうのが刈谷さんのメッセージらしいので、一体この先この福島編がどういう形になっていくのかですね、私も注目したいと思います。ということで、小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
ポヨヨン、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、僕の私のおかんエピソードということで、皆様の、お母様の、修正エピソード、そしてこれってうちのおかんだけなのかなという疑問などなどをお寄せいただきましたので、どんどこどんどこご紹介していきましょう。まず最初、総務部長さんです。ありがとうございます。私の母は筑前煮と豚汁の具は全く同じ食材で構成されていると言って家族の意見を聞きません。豚汁の具は里芋じゃなくてじゃがいもだという 私、父、妹2人の希望が叶えられる日は来ないかもしれないということで、筑前煮って里芋、あ、でも地域によってとか家庭によっても違うんだけど、うちの実家も里芋ね、確かに里芋、たけのこ、鶏肉、人参、さやいんげん的な感じなんだけど、豚汁の具は里芋じゃないな、うちも。え、たけのこも入るの？じゃあ総務部長さんちは。でもね、また同じ食材で構成されてるっていうからね。いやでも豚汁の芋は里芋じゃなくてじゃがいもだよね。里芋ってご家庭他にいるのかな？総務部長さんのお母様はもしかしたらあれなんじゃない？同じ食材を買ってきて前日筑前にで同じ材料で翌日豚汁っていう流れになるのかしら。ちょっと気になるわね、ここのところね。もしよかったらですね、実はうちも豚汁の具は里芋ですという方がいらっしゃったらご投稿いただきたいと思います。続きましてはマミタンさんです。ありがとうございます。ごめんなさい、私の妹でございます。私たちのお母さんはユニークだしちょっと面白いお母さんです。台所まで何かを取りに行ったけど、何を取りに行ったか忘れてしまい、リビングまで後ろ向きに歩いて帰ってきました。不思議と何を取りに行くか思い出したらしい。そんな可愛すぎるお母さん、心配かけてごめんなさい。もうすぐ日本に帰りますということでですね。そんなね、バンコク在住のマミタンからでございました。ありがとうございました。でもね、わかるの。私ね、お母さんを踏襲して、私も忘れ物、何かを取りに行って、何取りに行ったか忘れた時に、動きをね、だから逆再生するのね。後ろ向きに歩くと、なぜかを思い出す。もしね、忘れっぽい方いたらこれやってみてほしい。なぜか不思議なことに思い出します。続きましては、ラジオネーム、どんこさんです。ありがとうございます。お母さんがお父さんを好きすぎて困ります。いいことじゃないか。今日もお父さん残業で頑張ってるからって、お父さんの分だけとんかつでした。私と弟は生姜焼きでした。揚げ物食べたかったよということで、あとお父さんのためにマッサージを習うし、お布団は買い替えるし、お父さんは普通に無口な典型的な日本男子サラリーマンです。どこがいいのか分かりませんが、いや、いいところはいっぱいあるんだろうよ。仲良しなのはいいことなんだろうなと思いますということで、素敵ね。なんかお仕事で疲れたお父さんのためにお母さんがマッサージを習ったりとかって、ちょっといいんじゃない？いや、でもね、お父さんだけおかずのグレードがちょっと高くてもいいじゃん。お父さんだってその分ね、朝から晩まで頑張ってるんだから。それにね、私はぶっちゃけお母さんが生姜焼きを出してくれるだけでも超ラッキーと思ってますよ。まんまの生姜焼きはね、どの家庭でも常に美味しいはずですので。ということで、続きましては太郎ちゃんからいただいてます。太郎ちゃん、ありがとう。うちのおかん、自分の体もあまり丈夫じゃないのに、ドラ娘のオイラのことも、ドラ息子的な意味でですね、ドラ娘のオイラのことも心配してくれるのは本当にありがたいのだが、今年最初風邪ひいちまってお母さんから電話があった時、ついつい熱あること言ってしまって心配させちまいました。病院に行ってる時、心配させちゃったなと反省して家に帰ったら、玄関先にドーンと大きめの箱が。なんだこれと思ってみたら、ジューサー、かっこ家電。そうか、これで果物自分で買ってジュース作れってか。ありがとうおかん。っていうか、果物買ってきてくれよ。母の愛をほんのり別方向から感じた春の日の思い出でした。追記、冷蔵庫開けたら買った覚えのない蜂蜜梅干しが入ってました。おかゆのレトルト買ってくれた方がちょっと良かったなって思いながらおかゆ作ったよということで。でもすごいね、お母さんね。ジューサーの方だったんだ、持ってきたの家電。私太郎ちゃんつてですね、お母さん の伝説いろいろ聞いてるんですけど、さすが太郎を育てた母上様やすさってね、ちょっと今ね感心しきりでございます。ということで、実はですね、私もお母様の思い出ちょっとあるんですけれども、ね、うちの家だけなのかって言うのがね、大人になるまで本当に分かんなかった事例なんですけども、うちでは味噌汁の具にじゃがいもが入ってる時のみ、お味噌汁にバターを入れる、入れないという選択肢が発生します。ティースプーンに半分くらいをね、 お味噌汁碗の真ん中にね、おしゃれにバターをトッピングするんですよ、うち。これはじゃがいもが味噌汁に入ってる時のみなんですけれども、これがねいけるのよ、思った以上に。ただしね、このお味噌汁は合わせ味噌か白味噌限定ね。赤味噌にはちょっとねバター合わないんだな、残念ながら。あとはね、ちょっとさっきの総務部長さんの豚汁にかぶるかもしれないんですけれども、うちでは豚汁を食べるときに、あの普通豚汁って七味とかをかけたりするじゃない、まあ、後乗せで何かを入れるときに。うちはね黒胡椒なんです。うん、でね、これは私ね、我が家だけの習慣だって知ったのは本当につい最近なんですよ。で、なんだけど他弁とかで豚汁買った時に、なんで黒胡椒ついてこないんだろうってちょっと不思議だったのね。で、これはもともとあの豚汁に七味をかけるのをうちのお母様が間違えて黒胡椒をかけちゃって、でもまあいいやと思って食べてみたら美味しかったので、それ以降我が家の定番となったのが豚汁に黒胡椒でございます。もしね、皆さんね、ちょっとね変わった黒胡椒の味をね楽しみたいわっていう方は、この豚汁にトッピングのバージョン、しかもねおすすめなのは粗挽き黒胡椒、これを一振りね豚汁にかけると本当に美味しいです。新たなね、味噌汁の分野が開拓できると思いますので、ぜひぜひこちら皆様ね、今度ご自宅で豚汁を召し上がるときにですね、試していただきたいと思います。続きましてご投稿の方に戻りましょう。こちら、ありがたいことに番組の準レギュラーでもございますし、うちの番組のステッカーに書き下ろしのイラストを書いてくださいました石川淳先生から、なんとブログの方にご投稿です。ありがとうございます。うちの亡くなった母親は料理が上手だったんだけど、時々大幅な手抜きをする人でもあった。秋のお彼岸におはぎを作ってくれることになって、子供たちはみんな楽しみに待ってたんだけど、テーブルの上にでーんと現れたのは、カレーライスのように皿に盛られたもち米のご飯と、その上に盛り上げられたあんこだった。あ、巨大な一個だったのね。ちょっと握ってる時間がないからと母親は平然としていたが、俺たちはもちろん握ったおはぎが食べたくて大ブーイングだった。食べちゃえば同じじゃないと母親は言うのだが、絶対に同じじゃない。母親の命名アンライスはあまりの不評に、さすがにその後二度と現れなかったけどね、ということで。あれなんですね、包む系じゃなくて、あんこ乗っける系のおはぎなんですね。じゃあ石川先生のご自宅は。うちの自宅もそうなんですけれども、おはぎは乗っける系で、あんこをね、結構沖縄っておはぎってあんこで包んでない、全体を、もち米を。うちはね乗っける系なの、寿司ネタみたいに上に乗っかってるだけなのね。で、これうちとか九州だけなのかなと思ったらね、石川先生のところのご実家もそのような形になってるということで。でもすごいだろうね、大皿にさ、もち米がでーんと平べったく乗ってて、その上にあんこがミョーンって乗ってるわけでしょ。子供たちはそれあれなのかな、スプーンとかしゃもじで己のサイズに小分けして食べていくのかな、なんて言えばいいの、もんじゃ焼きみたいにヘラで端から削って。ちょっとそれ面白そうね、なんか一回見てみたいわ。美味しいかどうかは別として、そうやってね、おはぎちょっと食べてみたい。まずはもち米をふかすところから始めてみたいと思います。続きましても、番組のゲストにもいらしてくださっています、ステッカーのイラストもですね書き下ろしてくださいました、浦マック先生からですね、こちらメールでご回答いただいてます。浦マック先生ありがとうございます。どうも、最近は漫画仕事よりフィギュア原型の仕事が増えてきた裏マックです。うちの母は毎朝5時に起きて全ての家事を完璧にこなし、夜は1時に寝ます。え？睡眠時間は全盛期のピンクレディと同じです。そんな生活を何十年も繰り返している昭和のスーパーおかんです。1時に寝て毎朝5時起きをずっとされてらっしゃるの、すごいな。ロングスリーパーの私からしたら、多分私この生活1週間持たないわ、ということで。心の底から尊敬しつつも、類いに漏れず珍妙な発言や行動も日常茶飯事で、中でも一番印象に残ってるエピソードを。母は出かけるときに必ず行き先を書いたメモを残していくのですが、あるときに、おそらくは美容院に行きますと書きたかったのでしょう。テーブルに置かれた小さな紙に書かれていたのは、ビヨヨンに行きます。 これには妹と二人で腹を抱えて笑いましたね。帰宅した母に突っ込んだら恥ずかしがる様子もなく、あらそうと一言、やはりおかんは無敵ですということで、ビヨヨンってね、これね、ご投稿のところに、ね、ビヨヨンはねちゃんとひらがなで書いてあるんですけれども、確かにそうよね、お母さんの書き間違いとかってたまに本当に面白いことが起こるわよね。うちの母が母親と手紙で手書きの手紙でやり取りすることって、私実家をね、高校卒業して実家を離れたので、そこからは母親と手書きの手紙のやり取りっていうのが割と続いてるんですけれども、うちのお母さんね、気分次第で送り仮名をね旧仮名遣いにしたりするのね。機嫌がいい時がそうなのか機嫌が悪い時がそうなのかはわからないけれども、なんかなんて言えばいいの、例えばおかえりなさいがおかへりなさいになってたりとか、なんかそういう形でね、旧仮名遣いの文面がある時と多用されてる時と多用されていない時がありまして、私これお母さんのねご機嫌次第どっちの時に旧仮名遣いなのかをねちょっとね聞きたいと思います。あ、そういえばね、石川淳先生と浦幕先生ご投稿いただいたので、ここでちょっとですね急に番組の告知でございます。浦幕先生と石川淳先生が、書き下ろしてご提供くださいましたイラスト、こちら小ネタ超特急の番組ステッカーでございますけれども、こちらが新たなウェブショップの方で発売となりました。イエーイ。ということでですね、この台風 FM で、月曜日にオンエアされてるジョシカルさんとですね、一緒に、同じショップで、ステッカーの方を発売させていただくことになったんですけれども、ジョシカルの皆さんありがとうございます。ということでこちらのウェブショップの方はですね、小ネタ超特急の番組ブログ、今トップの方にですね、番組の、グッズ販売してますっていうところのコンテンツ上がってますので、そこのリンクをポチッとしていただけますとウェブショップの方につながります。こちらの方はですねすごいわよ、送料はね、ステッカーの厚さが1センチ以内だったら送料90円で日本全国どこでもお届けということで、さっきちなみにちょっと測ったら番組のステッカーで約30枚までは送料90円で送りますので、この春にお引越しされた方はね、近所のご挨拶代わりに小ネタ超特急のステッカーを配ってみたり、あるいはですね職場の転勤になった時に新たな職場のご同僚の皆様にご挨拶代わりに小ネタ超特急のステッカーをお送りになってみたりなどなどされるのはいかがでしょうか。30枚以下でありましたら送料90円で送れます。番組ブログトップの方にですね、このショップへのリンクの方を貼っておりますので、皆様どしどしこちらの方もご注文くださいませ。このステッカー、番組ステッカーはですね他では売っておりません。かなりレアなステッカーでございますので、ちょっと変わったステッカーとかをねコレクションされてる方なんかもですね、ぜひぜひこちらの方ですねチェックしていただければと思います。ということでアンケートに戻りましょう。続きましてはジャムさんです。ありがとうございます。会社員としてスーツで仕事して15年は余裕で過ぎていますが、未だに母からすごく安かったからとスポーツソックスを買ってこられます。ああなるほど、コットンで白に日本線のやつ、あ横にね、横に日本線のやつね、赤のラインのやつとか紺のラインのやつとかバージョンあるやつね。いくら僕にファッションセンスがないにしても、スーツにスポーツソックスは NG なことくらい知っています。中学生の時に母に勇気を出してもう白ブリーフ買ってこないでと伝えて以来、母に買ってくるものに注文をつけたことはないのですが、そろそろ靴下は黒かグレーにしてと伝えるべきなのかと考えています。そうか、もう社会人15年目なのに未だにスポーツソックス買ってこられるのか、ジャムさん。あ、でもそうよね。でもたまにいるよね。スーツにスポーツソックス履いている会社員の方ね。まあ、それはそれでいいんですけれども、やっぱね、ちょっとね、トータルコーディネート的には黒かグレーかなっていうところがあるんでしょうね。で、これね、お母さんから、例えば洋服とか、まあ、買ってきてもらえるときに、自分のニーズと全然マッチングしないときって、皆さんどうしてらっしゃるのかしら。でもね、多分ね、大方の方は、ありがたく頂戴してると思うの。ただそれをお出かけ着に着るか、お部屋着とか寝巻きに着てるかの問題だと思うんですけれども、 こうやってね、あの男子の人は特にそうなんでしょうね。ジャムさん書いてらっしゃったけど、ある一定の年齢になった時にもう白いボリュームを買ってこないでほしいって、やっぱり皆さんどこかで告白されるのかしら。もう中学生になるとさすがにね、この小学校の時とかみんなが履いてたね、ちびっこブリーフ的なものはもう勘弁してくれよっていうのをやっぱり皆さん告げるのかな。告げました。
そうですね。
あ、やっぱりお告げになるんです。
自分で買うよ。
あ、もう自分今度からは自分で買うよの方なのね。買ってこないでじゃなくてね。あ、なるほど、そういうふうにおっしゃるので、ね、女子ってなんかねそこないのよね。まあお母さんと一緒に買い物によく行くって行きやすいっていうのはあるんでしょうね。で売り場行ってね、ああもう自分これがいいとかってやっぱり意見をね言うんでしょうけど、男の子ってねお母さんと一緒にね、こう下着コーナーとか買い物行く機会もねなかなかね、こう小学校も高学年になるとないので、もう自分で買うよっていう風にしか伝えようがないんでしょうけれども、あのね、ちょ下着の話で大丈夫ね、今の時間帯下着の話ね。はい、あのね、うちの母親がね、なんでかわからないけど中学3、いや違う、高校の2年ぐらいから、私が高校2年ぐらいの時からね、急に誕生日に下着を送るようになったのよ。で、まあ、それはいいでしょう。まあ確かに実用的だし、ありがたく使わせていただくんですけれども、こう、お母さんのね、下着のチョイスがね、おかしい。おかしいっていうのはどういうふうにおかしいっていうかというと、お母さん、こう、私まだ、16、7なんだけど、このスケスケ具合おかしくねっていう、どっちかっていうと、こうなんかブリジット・バルドーが全盛期の時に映画の中で来てたような、どこにニーズがあるのっていうような、なんかオールスケスケの、なんて言えばいいの、こう、女子ならわかる、テディね、こう、丈の短いキャミソールみたいな、ちょっとなんかセクシーでエロス感が漂ってる、あれとかを、16、7の娘にプレゼントする母親。で、これがね、私ね、大学1年生とか2年生ぐらいまで、続いたのよ。母親はね、私にね、この下着を着てどう過ごしてほしいのかっていうので、ね、なんか早く嫁に行ってほしいっていうのを暗に伝えたかったのかなとかって、いろいろね考えたんですけれどもね、正直このね、お母さんの目的をね、未だに私には聞けておりませんけれども、なかなかね、こうね、例えばね、なんかのこう並走上まである超健康的なね、なんかこう下着を送られましたっていう方はいるんでしょうけど、こう履くのをね、なかなかためらわれるようなね、かなりセクシーな下着を送られた時期がね、4、5年続いたっていう方はね、なかなかいないかと思います。うちのお母さんも本当にあの時の目的なんだったのか、この実家帰ったらじっくりね、ちょっと差しで語り合おうかと思ってます。続きましてはラジオネームドン大西様です。ありがとうございます。僕のおかんは機械が使えません。パソコンとかビデオの録画もできません。なのになぜか60にしてスマホを買ってしまいました。毎日質問の電話が来ます。おかん、普通の携帯にしようよ、ということで。お母様は何でしょうね、こう電話屋さんっていうかね、この携帯電話会社窓口でスマホを勧められたんでしょうかね。使いやすいですよ、最近のスマホは簡単ですよって、楽々スマートフォン的なあれ勧められたのかな。でも不思議よね、うちのおかんも機械苦手なんですけれども、お母さんって説明書読まないよね。そして子供に電話するよね。で、子供、目の前にいたら説明しやすいことも電話だと伝わらないんだけど、絶対電話で聞いてくるのね。で、それも平日の昼間とかに、いや、ちょっと今仕事中なんでみたいな感じで、いやいや、お母さんちょっとだけ、すぐ済むからって言って、すっごい長い説明しなきゃいけないことを聞かれたりするのよね。でも、どんお兄さんのお母様も毎日質問の電話が来るということでね。え、でもね、まあ、それだけ頑張って覚えようっていう努力は買って差し上げたい。ちなみにうちの母親にですね、メールを送るとメールを読むことまではできるんです。でもメールを読んだ印のレスポンスは電話なんですね。だから今電話もらったら困るなっていう時にはメール送れないんですよ。逆に今レスポンスされても電話取れないのでっていうので、なのでメールを送るときはかなりタイミング考えて送らないといけないのがうちの実家の母でございます。そしてラジオネームマリコさんからもいただいてます。ありがとうございます。ママが50歳近くですが、ジャニーズが好きです。あら、お若い。嵐の桜井くんが好きです。 こないだもうちわを作って京セラドームに行きました。すごいじゃん、チケット買えたんだ。私の周りみんな外れてたけどね、チケット。元気なのはいいですけど、ハッピーを作ろうとしたのは止めました。私アラシックだからさっていうのもそろそろ止めたいです、ということで。マリコさんちなみにアラシー好きなのかしら、またはジャニーズ好きなのかしら。でもすごいわね、あの一時期はさ、こう氷川きよしさんのファンのお母様がいて、こうお母さんがあのきよしさんのうちわを作っていったり、なんかこうね、あのなんて言えばいいの、あのこうポキって折るあの蛍光ペンじゃなくて蛍光ライトをいろいろデコったりして氷川きよしのコンサートに行きますっていうね意見は聞いたけど、最近はもうあのあれなのね、嵐のコンサートに親子2世代って結構当たり前らしいわね。で一番最近だと私の知り合いの範囲内で宝塚に親子3世代で、おばあちゃま、お母様、そして私の友人の3世代で行くっていう方も、まあ、あの私の友人が最近あの宝塚にハマったので親子3世代でやっと行けるようになりましたっていう方もいるんだけれども、最近さお母さんってどんどん外行くよね。あのなんて言えばいいの、そう氷川きよしの時もそうなんだけど、あのなんていうの、地元に来るコンサートに行くんだったらまだしも遠征したりするじゃん。例えば沖縄住まいなんだけど福岡ドーム東京ドームとかって飛行機乗って遠征して、まあ、家族はその間頑張って1日2日、晩ご飯はね他弁で我慢したりとかっていうね。でもそうやってガンガン外に出てねこう行くお母さんって私ね素敵だなと思うのね。でやっぱね、あの韓流ブームの時もそうだったんですけれども、やっぱりこうねハマれる何かしら心をワクワクさせるものが出てくるとお母さんってモチベーション上がるじゃん。でそのモチベーションがねちゃんと家族の方にねあのこうねリターンされるのね。あの家族家庭内のことだったり家事のことだったりもお母さんねすごいあの原動力になってね頑張ってくれたりするのね。でやっぱりねお母さんがねこう話題が豊富であの楽しそうに何かを喋ってる家庭ってね私すごくいいと思うのよ、ね、からねやっぱりねそういう意味ではねこうガンガン外に出ていって、さすがにね1ヶ月近くね追っかけされるとねあのご家庭の運営にも支障が出るんでしょうけれどもね、たまにねこう1泊2日とかでですねこう楽しいことを満喫できる時間をお母さんが、持ってくれるのはちょっと素敵なことなんじゃないかなと思っております。ということで本日もたくさんのおかんエピソードをご紹介いたしました。もしかしたらですねご紹介できなかった分がいろいろねあるかもしれないんですけれども、それについてはごめんなさいということで、ちなみにですね次回のアンケートテーマ発表しておきましょう。次回はですねこれだけは譲れない日常の習慣、これはご自身のことね、自分がこれだけは譲れないという日常の習慣、例えば朝刊はまずここから読まなきゃ、まあ、たまにねあのいらっしゃると思うんですけども、チラシのチェックから始めなきゃとかっていう方もいれば、4コマ見るところから始めなきゃっていう方もいると思います。あと毎朝絶対これ食べないと一日がやってらんないっていう方もいると思うんです。あとねこれはねあの私の友達なんですけれども、女性ね、お風呂掃除の時は真っ端じゃないとお風呂の掃除がやれないっていう方もいます。あのね服着てたらねなんかねやれないっていう人がいるんですね。でねあのそういう風にあなたのこれだけはですねちょっとね譲れないわっていう日常の習慣エピソードをですねぜひぜひご投稿いただきたいと思います。こちらは小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、ぜひぜひコメント欄よりご投稿ください。またメールで投稿したいという方はメールアドレス小ネタ KONETAfmnaha.jp までお寄せください。ませませということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
てんてんてんてんてん、弁当のおかずヤギ刺し
小ネタ超特急。
こちら温めますか？
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしたタイトルは表紙のインパクトもすごいんですけれども、ラジオではそれは伝わらないということで、こちら原案 ブロンソン原哲夫、そしてシナリオ川田雄志、作画ゆきと妹さんによります北斗の拳いちご味第1巻聖帝様最短の巻でございます。こちらですね、第1巻の、あの一釣りの帯にはですね、今世紀最大の著作権無駄遣いと書かれてまして、店頭にこれが並んだ瞬間書店完売、版元も品切れで一時期は大変入手困難なタイトルになっていたんですね。でその時期にですね、たまたまネットとかでこの情報を知った私、入手までに本当に時間がかかりました。で私の手元にあるですね、この第一巻はわずか発売から2ヶ月なのに5刷り目なんですよ。どんだけ売れたんだと思うんですけれども、これね、2013年昨年の10月10日に出て、で私が5刷り目が12月10日、本当に2ヶ月しか経ってないのに5刷りも刷ったって最近の漫画ではなかなかないですね。まあね、話題にもなりますよね。だって私たちが知ってる北斗の拳の原哲夫さんの絵柄そのまんまで、聖帝サウザー様が主役のギャグ漫画ですよ。しかもこれ書いてるの女性ですよ。これね、あのユキと妹って書かれて、妹って書かれてなかったらね、絶対女性だって私気づかなかったと思うんですけど、ユキと妹、これ妹って何ぞやっていうのをね、思った方もいると思うんですけど、漫画家さんにユキトさんっているんですよ。でユキトさんはあの三剣とか、あとドンキホーテを描いてるあの端正な絵柄の漫画家さんの妹さんが、この原哲夫さんそっくりの絵柄でギャグ漫画を描いてるということで、で表紙ね、こう1ページ目めくったら、だいたいあのどのコミックにもあると思います、著者禁鋭ね、著者禁鋭の下に最近の近況とかをその作家さんが描いてるところに、皆様はある日突然トレースなしでこれとそっくりに書けと北斗の拳コミックスを机に置かれたらどんな気持ちになりますか。例えるなら原付免許しかない人間に飛行機を操縦しろと言われてる気がしましたとありました。ということで、このユキと妹さん、あの自分発信でこの絵柄にたどり着いたのではなく、こういう企画があるのでやれと言われたんだなっていうのがですね、これからもよくわかります。背景一つ取っても怖いですというふうに書かれているんですけれども、まあね、差もありなんですよ。私ね、女性の漫画家さんでこんなにね、ペンで影を入れてるっていうか、入れさせられてる作品本当に初めて見ました。でね、このね、北斗の拳いちご味のサウザー様ってどんな感じなのよっていうふうに、皆様あのお読みになってない方思うと思うんですけれども、このサウザー様ね、あの原作と同様に常に上から目線、愛も友情も知らぬはずが、本当は実はですね、いちご味の中で友達とか欲しいと思ってるツンデレで超気分屋なんですね。で密かにお台場あたりに聖帝十字寮を建立したいと考えている聖帝様なんですけれども、聖帝様の配下にはですね、聖帝軍がいます。まあ皆様ね、あの北斗の拳ちらっとでも読んだことある方は思い出せると思います。モヒカン、肩にトゲトゲ、バイクに乗ってヒャッハーって言ってるその軍団ですね。しかも聖帝軍は主にバイクに乗ってるので族です、そういう意味では。そんな族なね、聖帝軍の皆様もですね、サウザー様の毎日毎日その場の思いつきで、下される命令のあれこれに振り回されたり、時には面倒くさくて受け流したりという、そんな日々を送っている聖帝軍なんでございますけれども、いちご味ではですね、なんとケンシロウ様ですらあの絵柄のまんまなのに、ちょっと面白いキャラクターになってるんですね。あのユリアと付き合い始めの頃のケンシロウが出てくるんですけれども、ちょっとね、美人なユリアと付き合い始めて調子乗っちゃったんでしょうね。浮かれすぎてて周りの友達との友情をないがしろにしたりします。俺今日ユリアと出かけるしみたいな感じでね、しれっとね友達を置き去りにしたりするんですけれども、あとね、あのサウザー様の、張ってる罠に何度も引っかかる割と残念なキャラのケンシロウが出てまいります。このギャグ漫画のテイストのいちご味なんですけれども、作品の中ねボケ役ばっかりなんですよ。本当にボケキャラしかいない、まあ、あのなんて言えばいいのかな、他にもですねたくさんいっぱい出てくるんですよ。それこそ山の不動とかね、シューザとかね、いっぱい出てくるんですけれども、みんなそれぞれボケキャラでございまして、この作品の中の唯一のツッコミ役っていうか、割とまともに常識人なのはバットとリンだけです。この二人のねツッコミがあるからこそ、この漫画はですねとっても面白い感じの流れになってるんですけれども、 この作品の中でサーザー様に一つねとんでもない発見をするんですよ。でその発見によりナントと北斗が手を組んで戦わなければいけない共通の相手っていうのをねサーザー様はなんと見つけるんですね。この作品の中でそれは私たちが散々本編の中で見ていたあのキャラだったんです。そのキャラが何のキャラなのかはこの作品を読んでみてびっくりするか大笑いしてほしいんですけれども、でですねこの一巻の方にはですね、あの後半の方にですね、ユキトさん、ユキト妹さんじゃなくてお姉さんのユキトさんが絵を描いたあのハート様が主人公の読み切り作品が収録されてるんですね。珍しいですよね。あの作家さんのお姉さんが描いた漫画が巻末に載ってるんですよ。でそれはコミックゼノンに載った読み切りの作品なんですけれども、このハート様が主人公になった読み切りの作品掲載した途端大炎上しました、ネットでね。でね、あのここに書いてあるんですけれども、出落ちだから真面目にやった方がバカバカしくいいんじゃないかってやったら袋叩きに遭いましたっていう風に書いてありますので、これご本人がねそこまで言ってんだから相当の反応だったんだなと思いました。で、あのジャンプコミックスを読んでらっしゃる方って覚えてらっしゃるかしら、あの巻末にあの読者からのなんて言えばいいのかな、こうあのファンレター的なページがあったじゃん。それがねなんとねこの本徳間書店なのにそれをね踏襲してるんですよ。出版社違うのにね、そこのねあのページの、ね、構成をね揃えちゃったのね、すごいことだわよ。でね、このね一巻の巻末の読者感想ページにはなんと武蔵野市在住漫画家52歳原哲夫さんの投稿が掲載されてまして、原さん曰くエッチな部分が弱いので進化させてほしいとのこと。ご自身の作品でできなかったからってね、このねユキと妹さんの方の作品でやってほしいって書いてるのね。まあ今後2巻目それ以降ですね、この原哲夫さんご、かっこ漫画家52歳様のねこの意見が反映されるかどうかも見どころでございます。この北斗の拳のいちご味なんと第2巻が20日に発売となります。この作品未読の方は 1,2 巻ぜひぜひまとめ買いしていただきたいと思います。なおなんと2巻にはですね聖帝タンクトップ風 T シャツの抽選応募券がついてますので、聖帝サウザー様とおそろの夏コーデを実現したい方はぜひこちら応募していただければと思います。ちなみにですね次回の、私がご紹介するタイトル、こちらはですねちょっと私今年一押しの作家さんでございます、市川春子さんの宝石の国、こちらの方をぜひぜひ熱くご紹介させていただきたいと思います。小ネタ超特急そろそろお別れの時間でございます。もう私の後ろにはストロベリーナプキンのさようならセレナで小ネタバージョンが流れておりますが、次回のオンエアは6月11日水曜日夜7時からとなっています。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってます。小ネタ超特急で検索してフォローしてくださいませ。それでは次回は6月の11日水曜日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さんさようなら。私のことを思い出してね、そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れないあなたに届け、愛という名のメロディー。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。
さようなら、さようなら、セレナーデ、セレナーデ。